はい、始まりましたホワイトスペース。グラフィックデザイナーの岡崎智則と、
一級建築士の田村誠一郎がお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう今年度末でね、バタバタですよね。1ヶ月振り返る感じに毎回やってますけど、はい、どんな1ヶ月でしたか。僕から言いましょうか。
あ、お願いします。
僕ね、もう今すっごい仕事を抱えてて。
おお、すごい、
はい、
素晴らしいじゃないですか。
来た球全部なんかもうフルスイングで振り切ってるというか、まあ、返してるんですけど、おうおう、なんかポテーンって感じで、まあ、なんか多分個人的にも納得してない感じですね、自分的に。
あ、 まだまだこう、本領発揮できてない感じですか。
本当はもっとやれたのに、みたいな、すごいなんか自我と戦ってるような状況、はい、が1ヶ月、1月というか、まあもう去年ぐらいからずっと続いてて、でそんな中でも門司港の、門司港で焼きカレーが有名じゃないですか、
はい、
でもう焼きカレー屋さんというか、まあ、焼きカレーを出してるお店屋さんたくさんあるんですけど、結構なんかね、ブイヤベースを出してるお店がもうあって、
へえ、
でそのなんかいわゆる後付け的な地域の、なんかソウルフードこれですよっていう感じではなく、もうちょっとなんか昔から掘り下げたら、みんな意外に寄せ鍋みたいなのしてたよねみたいな。なぜなら、海鮮もたくさん取れるし、まあ、何よりこう早くご飯を済まさないといけない人たちがたくさんいたエリアだから、鍋をやってたっていう、街、寒いし、風も強いし、っていうその寄せ鍋、門司港は寄せ鍋とかが、有名なんじゃないかって、有名というか、なんかちゃんとした方がいいんじゃないかみたいなことがあって、でそれの中のブイヤベースをすごいこうちゃんと推してる人がいて、そしたら今何店舗か実は門司港でブイヤベース出してる店があって、それをちゃんと発信しようの PR のデザインをやったんですよ。まあ、打ち合わせも多かったというか、まあ、そこそこあったし、
はい、
皆さんの思いも聞いてたんですけど、僕出身が門司港だから、
はい、
ちゃんとやりたいと思って普段も熱はあるんですよ、熱はあるんですけど、変なことになっちゃ嫌だなと思って、それはもちろんその北九州市も、ちゃんとこう発信したいっていう思いのもとやってるんですけど、まあね、こういうのやると大体まあいろんな意見ももらいますけど、いやもう黙っとけと思ってお前黙っとけやと思いながら、なんか作ってたらなんか泣きそうになって、自分のなんか幼少時代とか思い出して、いや鍋あんまり食ったことないなと思って、まあ家ではありますけど、店では食ったことないなとか、その、まあ、まさにその僕門司港のその今のレトロの整備された、される前で、前の門司港のちょっと危険な香りがする門司港の時代を、あの辺を過ごして、チャリでずっと回ってたので、なんかシュッとした門司港ってあんまりなんか別の町にいるような感じがするというか、
なるほど、
危険な町っていうイメージがあったんですよ。暴走族もいたし、ハント族
、
なんかハント族を、ハントナンパするヤン社が
ハント、
たくさん並んでたんですよ、港界隈に。
まあ、メカリ公園とかはね、有名でしたよね、はい、まあ、今はどうか分かんない
ですけど、今は分かんないですけど、っていうかもうそもそも今そういう概念がないのかもしれないですけど、
ハント族、
うん、もうああいうとこ行ったらいけんよみたいな周りに言われてたんですけど、うん、なんかその今焼きカレーとかのまあねこう話がこう門司港といえば焼きカレーってなってますけど、うんうん、もうちょっとなんか各家庭にあった鍋みたいなのをちゃんと発信しようっていうのの取り組みを、うんうん、去年ぐらいからやってて、
いいっすね、
うん、
いや僕鍋が大好物なんですよ。
いやそうなんですよね、田村さん必ず鍋って
言い
ますよ
ね、はい、もう何食いたいって言われたら鍋っていう即答で、はい、あの夏でも
夏でも言います
よ、ね、もう冬でももちろん春秋関係なく
で一回断るっていう、はい、なんか儀式みたいなのやってますよね
鍋以外で何がいいとか聞かれるようになるんですよねこれが
そうそう、はい、そうなんですよ。だから寄せ鍋ってある意味なん、うん、なんかフリーじゃないですか、
うんうんうん、
何でもいい、
ね、何でもいいですよね、
うんうん、肉でもいいし、うん、野菜のみでもいいけど、そうそうそう、
魚介もちろん入れてもいいし、ね、
魚介も、はい、
うんうん、
でもやっぱなんかそうだな、僕やっぱちっちゃい時鍋食ってたんですよね、
うん
うん、なんか水鍋水炊きみたいな、
うん、
味なかったと思って、
ああ水そう、あの博多の水炊きはね、
うん、
鶏の出汁でこうこってりっていうかあれですけど、
はい、あるんです
よ、そう別の水炊きってあるんですよ ね、あの僕もそうでした。
あ本当ですか、
はい、あの四国出身なんですけど、
はいはい、
母親が、
はい、
今日水炊きよって言ったら、はい、本当にしてあの出汁でもなく、
いやそう昆布ちょっと入ってるみたいな、
そうなんかお湯
みたいな、ね、そうそうそう、
お湯で野菜煮てる
で、それでなんか当時別にごまだれとかあんまなくて、
うん、
ポン酢で食わされるみたいな、うんう
ん、子供ってポン酢そんな好きじゃないんですよね。いやそ
う
なんですよ、
むせながら食う感じだったから、うんうん、いや今となっちゃねあんなうまい飯ないわと思いますけど、
ね、
当時はね、
今日は水炊きって言われたら鍋好きだけど水炊きかよってはね、そうそうそう、ちょっと思ってしまう、う
ん、そうなんですよね。でもなんかやっぱそんな中でたまにそのなんかタイとか、
うん、
まあ、ちょっと魚系、
うんうん、
なんかあの何ちょっと全然出てこないですね、ホタテとか、
あホタテ、ね、
うんうん、入ってたりとか、うん、イカとか入ってるやつとかも食ってたんで、まあ、ある意味どこでもあるけど、
うん、
門司港であの凍えながら寒い、うん、今のねあのレトロで食うの一番美味しいんじゃないかなと思って、
うんうん、
結構僕は賛同したというか、
あなる、
う
ん、
賛否ありますけどね、うん、こういう時って。
それでブイヤベース、
そうなんですよ、ブイヤベース、はい、
うん、
何店舗か気になる場所があって、
うん、
そこの店舗さんたちを今回一回フューチャーして、
うん、
なんかね門司港名物とは多分言わないんじゃないかなと思って、ているんですけど、
うん、
なんとなく集まってるよっていう発信の仕方、
うん、
うん、だと思います。
うん、
今後の方針はちょっと今からですけど、それのパンフレットとか、
うん、
のぼりとか、まあ、マークとかを作りました。
うーん、うん、まあ、名物って言っていいんじゃないですかね。
うーん、
まあ、名物って言ったもん勝ちみたいなところも、
う
ん、
まあまあまああると思います。
名古屋とかね名物だらけ、
あそうですかね、
うん、
牛タンとかあれね、仙台の仙台牛みたいなないらしいですね、なんかほぼ海外からのっていう、
ああ、
はい、
原産というか
原産、
そうなんですね、
うん、まあだからなんか言ったもん勝ちかな
という、うん、言ったもん勝ちだと思います、
うんうん、まあ、そんな仕事を1ヶ月やってましたね。そうマルセイユになんかちょっとこう似てるらしいんですよ、気候とか、
あフランスの、
うん、だからなんかブイヤベースがあってもおかしくないみたいな、
うん、
うん、まあなんかねこういうのやると大体いろいろ言う人がいますけど、
うんうん、まあなんかでも、うん、ほっといていいんじゃないですかね、
うん、全然なんかどうでもいいなと、
うん、
じゃあもう君たちのやりたいことでやりなさいって思いますね、
ね、はい、そうそう、
うん、
それってどうなのっていう人って大概その別の案持ってないですからね、要はマイナスの意見しか言わないっていうかね、じゃあどうしたらいいんですか、それはあなた考えなさいみたいな感じの、じゃあ言わんでよって、
金くれよって、
そうそう、 なんかもっとこうした方がいいんじゃないっていう人はね、すごく
ちょっと待って、いいんですけど愚痴っぽくなってきますね。なんかね、そういう仕事をしたんですけど、ね、まあ言われるのはもう覚悟でやってるんで、ね、
はい、
うん、そこはちょっと認めてねと思いますね。
まあデザイナーってね、矛先が向けられやすいですから
。風くん、これ文字読めんばいとか何百回と言われてきたか、もうあんたたち対象にしてないんで読まない感じでお願いしますみたいな感じでやってますけど、ちょっと今回も多分そうなるのかなと思ってですね、そんな1ヶ月、まあ もちろんたくさんあとね、プロジェクトたくさん動いてるんですけど、
はい、
なんかとりあえず今リリースされたのがそれなので、今後どうなっていくかっていうのをちょっと思っていただけたらと思います、
はい、
はい、
僕はですね、はい、はい、なんだろう、まあ結構プロジェクト動いてますけど、結構こう、はい、今年入ってすごい勉強してるなっていう感じが、
勉強
ほう、なんだろう、次のステップや次のフェーズにそろそろ上がんなきゃみたいな、ちょっと焦りみたいなのがあって、で、まあ、タムタムデザインってこうリノベーションっていう業界でね、すごく定着しつつあるんですけど、まあ、リノベーションってもういわゆる大衆権得た言葉でもあってですね、
そうね、
はい、まあいいことなんですよ、
はいはいはい、
いいことなんですけど、その次のフェーズっていうのがもうそろそろ上がんなきゃっていうのがあって、まあ要はその今までやってきたことも皆さんできるようになってるって言ったらおこましいのかな、まあ、あの割とスタンダードなやり方にも なってるので、
選択肢の一つになってますもんね。
そうで、次の新しい価値観を見出すっていうことが多分必要とされてる時代なんですよ。
なるほど。
なんか今そのサーキュラーエコノミーとかね、はい、まあ、SDGs の、 その次とかって、まあ、リサイクルリユースの話からすると、そのサーキュラーエコノミーっていうのが割と走ってて、この5年ぐらい前から、で、まあ、建築分野におけるサーキュラーエコノミーってなんだろうみたいなのを結構今ずっと調べて、
は
い、まあ、いろんな大学の先生のセミナーとかの YouTube をね、
なんか見ながら、分かりやすく言うとサーキュラーエコノミーってその、まあ、エコノミーっていうぐらいだから、エコロジーとか、 なんかリサイクル的な、
まあ、そうね、まず皆さん知ってるリサイクル、
はい、
っていうのは、
はい、
例えば木材、
はいはいはい、
で住宅で使われてました、
はい、
で柱がありますと、で今度その住宅を解体しました、
はい、
で柱、その木材で使われた柱を、まあ、要はコッパみじんにして、
はい、
今度圧縮してボードを作りました、っていうのがリサイクル。
あ、リサイクル。
リサイクル、
はいはいはい、
例えばね、その素材を形を変えて違う素材にするのがリサイクル、でリユースは、
はい、
抜き取った柱をそのまま別のところで使うっていうのがリユース、また使うっていう、でそのサーキュラーエコノミーっていうのは、その2つも含めて、
はい、
まあ、半永久的に使い続けるっていうことなんですよ。でどっかでそのまあリサイクルもリユースも、要はまあ木材ベースでいうとバイオ燃料になりやすい、要はもうチップにして燃やすと、まあ、それも燃料になるから、
はい、
まあ、いいんでしょうけど、はい、最終的には燃やすイコール CO2 が発生するので、まあ良くはないよねと、その CO2 削減でいうと良、くはないよね。やっぱりその使い続けるのがいいから、まあ、山から木を切りました、で建築物に使いました、でこれをまたこの建物が30年50年経って違う形になりますっていう時に、
はいはいはい、
また柱なのか家具なのかで使います。
あ、なるほど。
で今度家具だったとしたら、まあ、家具使い終えました、じゃあ次はなんか違う形になって、もしくはそのまま世代を超えて、まあ、長らく使っていくとかっていう、そのサーキュラーエコノミーで、建築はどうしてもボリュームが大きいでしょ、使うものとか資材とか、
はいはいはい、そうですね、
大きいので、まあ、社会的その責務ってすごく大きいんですよ、なんか鉛筆一本じゃ済まない、
はいはい、
資材を使ってる、はい、わけなので、そうですね、うん、そのボリュームをいかに次の世代またその次の世代へ使えるような形で残していくかっていうのを考えると、まあ、設計ってこういう家を作りますっていう図面書くでしょ、
うんうん、
でその図面のサイズに合った木材を切り出したり作ったり、うん、はいはい、要は設計の後に資材があるわけです、
うんうんうん、
今度はそのサーキュラーエコノミーってもう今あるもの、
はい、
資材、柱とか梁とか、まあ、床材でもいいです、板材とか、
はいはいはいはい、
これを見てこれ何に使えるねっていう、要は資材から設計に移っていく時代にな
る。なるほど、そこが条件ありきで、うん、なるほどなるほど
っていう、まあ、これねサーキュラーエコノミーって、うん、あの別に建築だけじゃなくて、はい、まあ、産業全てにおいてもそうだし、うん、ものづくりもそうなんですけど、うん、まあ、建築においては、うん、最近これを改築学っていうんですよ。
へえ、改築学、
うん、そう、解体の解、
はいはいはい、
解体の解に、あの建築の築、
あ、
要はほぐして気づくっていう。
なるほど、
うん、
うんうんうん、
改築
面白い、うん、
要はもう常に現状あの物が溢れてるから、
はいはいはい、
それらを一回ほぐしてほどいて、
うん、
で次のものを作るっていう改築学っていうのを今ちょっと勉強してるんですよね、うん、
へえ、
まあ新しいものをもう切り出して作るみたいな時代から次のフェーズに入るのは多分それだなと思ってて、まあ改築学とは何ぞやっていうのを今ちょっとね、いろいろあちこちの全国の事例とか、まあ世界中の事例をこう見ながら自分なりに落とし込んでいってるとこですかね。
すごいなんか最もデザインな感じしますね。なんというか、そのデザイナーの意思ってデザイナーがやりたいようにやれば、まあ半分ちょっとアート活動みたいになるじゃないですか。俺はこれを実現したいんだみたいなのじゃなくて、もう素材決まってますと、
そう、
量もで、その中で作ってくださいってなるのってすごくなんかそこから紐解いていかないといけないじゃないですか、
うんうん、
でそこでなおかつそのなんかあの美しさとか、
うん、
機能とかを考えるって、うん、なんかデザインって思いますね。
ああ、
うん、
そうかも
ですね、うんうん、ちょっとなんか分かんないですけどね、建築のことはね、
うんうんうん、まあ、考えれば考えるほど自然、
うん、
その
うんうんうん、
なんかバイオリズムになっていくんですよね。その
ほう、
うんうんうん、種を植えて、
うん、
木が生えて、
うん、
で、まあ、自然の中でいうとその木がいつか寿命を迎えて枯れて、
うん、
で土に落ちて、
はい、
戻っていく、
は
い、それがまたあの肥やしになって、
うん、
で新しい芽が出てみたいな、はいはい、これサーキュラーエコノミーの考え方だったりするんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、それをこの人間が住む産業の中で回すとしたらどういうことなのっていうみたいなのが今ちょっとね、うん、テーマになってる。
なるほど。その足りない分はなんか例えば新しい木で補うとか、うん、そういうことになる、
そういうことになります。
あ、なるほど。
で、そうで、すごく難しいのが、うんうん、単純にじゃあ今あるもの全部使えばいいじゃないってなると、
うん、
やっぱ木もちゃんとこう伐採して植樹していかないと、うん、まあ、地産地水の話があって山が荒れていくんですよね、
うんうんうん、
やっぱ人間がいる以上は、はい、
ちゃんと間引いて、
そうそう、間引いて手入れしていかないと荒れていくみたいなのがあって、うん、多分そこのバランスがすごく人間がいることによって逆に難しくなってるみたいな。
なるほど、
うん、あんまり哲学的にはならないように
こう、ね、はいはいはい、
物理的に考えてはいますけど。
なるほどね、うん、なんか難しいですね。こう世界規模で考えるとやっぱ CO2 の話とかになるから、
うん、
なんかこう消費していくだけじゃダメみたいな、
うんうん、
ちゃんとこう なんというかストックさせるというか、
そうそう、
もう分かる、めっちゃ分かります ね、
うん、
でもなんかその極端なやつ僕嫌なんですけど、
うん、
そのなんかプラスチックを使わないみたいな運動の、
あ、
うん
うん、
あの僕一番やりすぎなやつって、
うん、
ストロー、
ああ
紙ストロー、
う、
ね、
うんうんうん、
もういらんわって思うんですよ、うんうん、あれなると
ヨレヨレになるもんね、
う
ん、
あれやったらもうガブ飲みしたいと思うんですけど、うんうん、そのなんか木に置き換えれるものは結構あるんじゃないかなって思うんですよね。うんと、なんだろう、なんかそうですね、だからコストの問題で、
うん、
そのなんかプラとかアルミとかになるのかもしれないけど、
うん、
なんか身近なものとかでも結構ありそうな気はする、
うん、
傘とか分かんないですけどね、
うんうん、
でしなりがあるとか竹とか、
うん、
でそれが多分高いと思うんですけど、
うん、
であと頻繁に買い替えないといけないみたいな、
うんうん、
なんかそれがかっこいいっていうなんか価値観、
うんうんうん、
なんか伊勢神宮とかってなんか何年か一回に建て替えるじゃないですか、
うんうん、
あれってね結局消費もするし、
うん、
周りの人たちも潤うしみたいな、
うんうん、そうそう、
うん、なんかこうやり替えるメンテナンスみたいな考え方は、
うんうん、
哲学として一個持っときたいというかね、
うん
うん
うん、
安いから買おうみたいな、うん、じゃない感じ、
うん、
は必要ですよね、
うん、
あ、
うん、
ああ
のそう、
はい、
メンテナンスフリーみたいなね新建材ってたくさんあるんですけど、
うんう
ん
う
ん、逆にそれやっちゃうとね本当に持たなくなるんですよ、うん、物が、
ね、
うん、うん、なんていうかなメンテナンスしなくていいってなっちゃうと、うん、なんか愛着湧かないし、
はいはいはい、
人の手が入らなくなるから、
ね、
うん、まあ、そうしちゃうと次の世代にまでは残せないっていうね、なんかメンテナンスフリーだからこそ残せないっていう、
ああなるほど、続かない産業がある、
続かない産業がね出てくるんですよね、うん、まあ、ある程度やっぱこう手をかけながら、
そうですね、う
ん、直しながら、
うん、
磨きながら、
いやそうか、僕今日ね戸畑区役所のイベント行ったんですよ、戸畑のね、
うん、
高校生とかがいろいろ出てる、
うん、
何のイベントかって言われるとちょっとうまく言えないですけど、
うん、
でねその中に僕今北急ウッドっていう北九州市産木材を使った、
うんうん、
なんか活動プロジェクトに携わってるんですけど、
うん、
それの北急ウッドをしてる大英産業さん、
うんうん、
5社のうちの1社の方たちが子どもたちに端材とか、
うん、
北九州市の木材こういう風に使ってほしいよねっていうのを伝えるイベントにちょっと顔出してきたんですよね、
うんうん、
木工教室みたいな、
うん、
椅子とか作ってたんですブルンって、うん、で例えばですけど、まあ、IKEA とかで、
うん、
なんか2000円ぐらいで1個椅子あるじゃないですか、
うん、
同じデザインのものがバーッとある、
うん、
でも自分で作った椅子みたいなやつって、まあ、端材だから、
うん、
結構まあ不安定な感じ、
うん、
だけど多分その椅子1回作ったら簡単に捨てれないと思うんですよ、
うん、そうね、
うん
うん、
なんか小学校1年生みたいな子がなんかドロロンって言ってわーって言って騒いでたんですよ、うるさいみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう体験というか、
うん、
なんか生っぽさというか手触りみたいなのを目の当たりにしたんですけど、
うん、
なんかこの自治体だけがなんかうまく成功してほしいとは思わんけど、
うん、
なんか木の良さみたいなのはもうちょっとね、
うんうん、
分かったらいいな、伝わったらいいなと思いますね。
そうですね、うん、素材ですかね、
うん
うん
うん、そうですよね、話がゴロゴロゴロだって言ってますけど
、うん、
1ヶ月そんな感じ、
そんな感じ、僕は割と
勤勉な
1ヶ月でした。
なるほど、いやあれですね、なんか今日ちょっとなんか喋りたいのか喋りたくないのかわからん感じの日ですけど、
ほうほう、
なんかやっぱこもって仕事してると、
うん、
であと年度内に終わらせないといけないものを抱えてると、
うん、
なんか脳の動きがちょっと変になりますね。
だいぶやられてきてますね。
期限もあるし、
うん、
費用のこともあるし、
うん、
なんか調整しないといけないこともたくさんあるし、
うん
うんうん、いやこれメンタル結構きついなと、改めてディレクションって大変だなと思いますね。
あ、そうですね、うん、ディレクションは大変ですね、
うん、自分だけの、ね、ものだったら全然いいんですけどね、
うん、
さあ仕事しようと思ったらなんか連絡が4個ぐらい来てたりとかして、
は
あ
は
あ、
そこで気がそれるんですよね、
それって、
うん、
みたいな、ちょっと今日暗いなあんまり良くないですね、
うん、
ちょっとあれですね、切り替えたいので一回音楽聴いて
切り替え
たいなと思うんですけど、あれですね、なんかトピックを今日あと3つ4つ考えてますけど、うん、意外に
進まないですね、
やったこと話してたらこんな時間になっちゃいましたので、まあ多分これもう話尽きないと思うんですけど、
はい、
一回じゃあちょっと切り替える意味で音楽を
聴いてみましょうか。
はい、
はい、
じゃあお願いします。
お願いします。